こんにちは。ヤンキャー FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リサキャンです。最近はボンディというアプリにハマってます。
リホヤンです。最近は、ニューヨークにあるなんかイタリア食材屋さんのチーズにハマってます。
わあ、チーズいいね。
チーズいい。あと、もう一個ハマってるもんあるわ。
何？
なんか廃棄する食材とかを安く買えるサービスがあって。
わあ、フードロス削減的な。
そうそう、フードロス削減的なアプリで、なんかそのベーグル屋さんとかが夜夕方5時から6時の間に来たら、なんか18ドルぐらいのやつが4ドルで買えるよとか、なんかその時の組み合わせみたいなやついっぱいもらえるんだけど。
めっちゃ安くない？
安い。めっちゃお得。なんかニューヨークめちゃめちゃすごい高いから。安くなってるけど、まあ選べないんだけどね。例えば前行ったところはなんかツナサンドして、うちが欲しかったのは違うサンドかベーグルが当たったらいいなと思ったんだけど、ツナサンドって微妙だなと思ったけど、なんかなぜか店員さんがめっちゃ優しくて、そこにあるバナナかリンゴを持ってっていいし、飲み物も好きなの持ってっていいよみたいに言われたから、それはそれでよかった。
へえ、なんていうアプリなの？
これはね、なんて呼ぶんだろう。トゥーグッド。
ああ、捨てるにはもったいないみたいなアプリ名なのかな。
そうそうそう、トゥーグッドトゥーゴーってやつで、あとは結構なんかフードロス削減みたいな、結構そのニューヨークでされてて、なんか街中に、なんかもうちょっとあれかな、貧困層が多いとかわかんないけど、冷蔵庫が置かれてて、
ん？
冷蔵庫、店の横とかに、まんま？で、それも多分どっかのスタートアップなのかな。それか NPO か忘れちゃったけど、そこにそのかい、なんて言うんだろう、お店レストランの人が廃棄になったものとか、まあ、例えば人間普通にうちらとかがいらないもの、食べきれなかったものとか冷蔵庫に入れていくと、うん、そしたらそれからタダで誰かが食べたいものを持っていけるっていうのもあった気がする。
すご
くいいね。コロナになくなったか忘れたけど、前あったって聞いて、なんかすごいフードロス系はまあニューヨークでも、まあ、いっぱい出るんだろうけど頑張ってるんだろうな。
めっちゃいいじゃん。
そう、面白いよね、いろいろあって。そのけど、まあ日本にもあるのかな、こういう廃棄フードロス系。
なんかそういうお店は聞いたことあるけど、アプリは聞いたことないな。
あー、なるほどね。なんか安く買ってるんだけど、なんかこのアプリの仕様が面白くて、なんて申し込んで取りに行ったら、フードロス削減ありがとうございますみたいな感じ、なんかいいことした感じみたいなポップアップがすごい出たりとか、あと、あなたはなんか CO2 削減に貢献しましたみたいなのが出て、なんか安く買ってるんだけどプラスして自分もいいことした感が出てて、すごいなんかハマってます。
いいアプリだ
ね。いいアプリだよね。
うん。チーズは、は
い、それか。あ、チーズはね、ニューヨークっていろんな食材があるんだけど、いろんな国から集まってきた。だからいろんなものがあって、その中でもそのイタリア料理食材屋さんがすごいいいところがあって、そこのチーズがめちゃめちゃ美味しくて、ペコリーノ、まあ、なんていうか、モッツァレラチーズも美味しくて、ペコリーノチーズも美味しいんだけど、そのモッツァレラチーズを乾燥させたスカモルツァっていうチーズがあって。
知らない。聞いたことない。美味しそう。
めっちゃ美味しいの。もやっぱなんか、そうだね、ニューヨーク来てよかった。なんかいろんな食の種類にめっちゃ出会えるなっていうのが本当にあって、美味しい、集まってきてるから。
待って、そのモッツァレラチーズを乾燥させたものはどうやって食べてるの？
そうです。あとね、そのスカモルツァって言うんだけど、そのスカモルツァ、その乾燥させちゃったものを多分スカモルツァで、それを、まあ、燻製したものがスカモルツァアフミカータってやつなんだけど、それは、あと、なんて言うんだろう、はるみじゃなくて、なんか焼いても溶けないんだよね。
はるみチーズね。はいはいはい、わかるわかるわかる。焼いても溶けないチーズ、わかる。うん。
そうそうそう。
あるよね。うんうんうん、うん。
はるみチーズも焼いても溶けないし、うん、なんかそういう、いくつかで焼いても溶けなくて、そのままもっとおいしくなるチーズが結構あるんだけど、
うん、
それも溶けないから、あんまり、
うん、
なんて焦げ目つくから、基本的にみんな焼いて、うん、そこに胡椒かけて食べるんだけど、
わ
美味しいのよ。
わあ、いいな。
いやで、チーズにめっちゃハマってて、で、その、ま、そのイタリア食材店がすごい昔からあるのね、日本、あのニューヨークに100年以上前からあるのかな、うん、3代目とかなんだけど、ね、そこもとにかく松っていうので有名で何かっていうと、そのなんて言うんだろうね、その店員さんが3人くらいいるんだけど、そこでみんなすっごい長い間ですの、お客さんと。なんか今日のおすすめはどれなのみたいな、なんかもう、もうなんて言うんだろう。日常会話から始まって、じゃあチーズ全部食べさせてあげるよとか言って、うん、急にみんなチーズを試食一枚一枚、あの、気になるもの全部、全部試食させて、あの、サラミも全部試食させて。
サラミも売ってんのかい。
そう、サラミとか生ハムも切って試食させて、で、どれにするみたいなとか。それからめっちゃなんて昔ながらのそのやつを大事にしてて、
うん、いいな。
でレジもなんか知んないけどピッピッとかじゃなくて、なんかガ手動なんだよね、ガチャガチャガチャガチャって回してて、いやもう全てが時間かかるんだけど、
でもそれも体験だよね、多分体験の一部なんだよね。
そうそう、
だからその美味しいのを、美味しくて自分の好みに合うやつをちゃんと選んで買って持って帰って大事に食べるみたいな。
そう、なんかそういう体験もう今ないなっていう、うん、まあ、Amazon GO と逆行った、うん、逆、ま、真逆みたいな体験を、そんなのがまあ楽しい。
私がニューヨークに行ったら絶対にそのお店に連れてってください。
もちろんもう大好き、毎週でも行ってるから遠いんだけどね。
あ、そうだそうだそうだ、喋れるようになったの？
何を
っていう話だよね。店員さんと話せるようになった？
ああね、チーズぐらいだったら言えるようになった。なんて言うんだろう、ペコリーノの美味しいのはどれとか、
うん、
今日はどういうのがあるのとか、モッツァレラチーズとか、なんかそういうのは話せるかな。
じゃあもうリホヤにお願いしていろいろ試食させてもらおうい
や美味しい、うん、もちろん
チーズ大好き。でも日本はあんまりそのチーズの専門店とか行っちゃうとめちゃくちゃ高くて。
高いよね。
そんな試食とかもできないのよね、もう切られてるからさ。だから
分かる分かる、
もうドキドキしながらなんか1000円くらいのチーズの塊を買ってみるとか、パックになってるやつを買ってみることしかできなくて、そういうなんかフランクに味見できるような場所がないから。
確かにないない、チーズね高いしね。
うん、羨ましいな。
これは確かに結構いいところだなと思う。
うん、
リサキャンのボンディ？
あ、ボンディだと思うんですけど、 BODEE っていうアプリにハマってます。で、これは、
うんうん、
なんか自分のアバターを作って自分の部屋みたいなのを作って、そこに友達が足跡つけたりとか、壁にポストイット貼ったりとか、なんか今どんな気持ちみたいなのを投稿すると、そのアバターが飛んだり跳ねたりリラックスしたり踊ったりするっていう、ただそれだけのあの
動物の森みたいな
アプリなんだけど。そうだね、あつ森系かな、あつ森の常時接続、常時接続じゃないな、新しい感覚の SNS みたいな感じで、結構そのアニメーション、うん、結構動くのよ、そのアバターが、
うん、
でそれがその動きがめちゃくちゃ可愛くて踊らせたくなるし、友達増やしたいってなる。
え、やろう。
で、その友達を追加すると自分の部屋の隣に住むようになるのよ、
うんうん、
だからアパートの隣の部屋に自分の友達の部屋があるみたいな画像が出てきて、すごくそれが可愛くて、あの子何してるみたいな、なんかそういうのが見られて楽しい。結構流行ってんのかな、わかんないんだけど、
うん、
一応日本語でローカライズされてて、
うん、
今私まだ友達 2,3 人しかいないんだけど、それでもめっちゃあのやり取りしてる。
あ、そのなんかマンション内でなんチャットみたいなのができるの？
あ、そうそうそう、チャットできるし、友達とチャットできるし、その友達のステータスに向けてなんかコメントしたりとかハートしたりとかもできる。
あ、なんか なんて言うんだろう、ツイッターみたいなじゃないけど、公にその人の気持ちをつぶやいてるものが見えるみたいな感じなの、それともステータスみたいな感じ、なんか。
どっちかっていうとステータスかな。あ、例えば、あのツイッターを開くタイミングでそのボンディを開いたら、まあ、ツイートみたいな感じで、まずその自分のアバターがどういう動きをするか、リラックスするか、うん、疲れたってやるか、なんか犬の散歩してるかみたいなのを選ぶと、そのステータスに応じてアバターが動き始めて、でそこにさらにコメント追加したり写真追加したりすると、その友達からは私が犬の散歩しながらなんか疲れたとか楽しいとかやってるように見えるっていう、一回やってみたらわかるかも、新しい感覚の SNS みたいな、
ね、へえ、なんかすごい、うん、いいね、なんて言うんだろう、これ今の時期というかこれからの SNS っぽいよね、まさに、なんて言うんだろう、友達とかと近くにいる感じで見れたりとか、家にいても、
そう、とってもクローズドな感じのSNS だから、うん、全然知らない人と交流を促すって感じではない。なんかツイッターってリツイートとかでさ、知らない人のツイートがバンバンタイムライン流れてくるけど、うん、そうじゃなくて好きな友達が今何してるかっていうのを、まあ、見たいとかシェアしたいとか、うんうん、そういう感じだから、なんかすごい落ち着く。
じゃあ知らない人なんて言うんだろう、どうやって自分となんか直接しかつながれないってことを、なんて言うんだろう、 LINE の友達じゃないけどみたいな。
そうそう、 QR コードを渡してサインアップしてもらって見つけるとか、電話番号を見つけるとか、携帯のアプリです。
オッケー、入れよう。
可愛いからやってみて。はい、うん、以上。
はい、いやいいね。これ どこで見つけたの？
これは ね、友達が招待を急に送ってきて、え、何何と思ってサインアップしたら、え、めっちゃ可愛いってなって。で、そっから私もちょっとみんなやろうよみたいな感じで、いろんな人に送ってんだけど、あんまり反応してもらえてません。リホヤお願いします。
はい、やります。
はい。じゃあ今日は、リホヤンのノート
に、
最近のお話を聞きたい。
はい、ノートを書きました。どんなノートかっていうと、私大、海外大学院に9月から行って、12月まで行ってきたんですけど、なんかここでも話して、大学のことは話したと思うんだけど、ちょこちょこ。うん、まあ、なんか、英語がマジでできなくて撃沈したんですけど、それをなんとかテクノロジーを駆使して、うん、いかにストレス負荷を下げて、乗り切ったかっていうのをノートに書きました。それについて話したいなと思ってます。うん、
いやーいいっすね。ぜひぜひ。だって、
いや
入試直前もさ、もう英語の得点が最後の壁みたいな感じで話してたんだよね。
そう、そうそう、もともと受験自体も決めて、提出するまでも、それもノートに書いたんだけど、2ヶ月ぐらいしかなくて、で2ヶ月で一番上がんないものに英語で、うん、もうなんかちょっと最、まあ、頑張って最後ギリギリ、ラッキーも含めて、スコア取ったーってなって、
うん、
でそっからじゃあ入学まで勉強しろよって感じだけど、まあ個人的にはしてたつもりだったんだけど、そのもういい、まあ、こういうの大体見通し甘いし、大体撃沈するよね、なんか。
わかります。はい、
イサキヤもね、チェコに留学してたんだもんね。
そうですね、私は、チェコ語専攻で、大学2年か3年の頃に1年休学してチェコの大学に通って、でまた戻ってきて1年、日本で勉強して卒業したって感じです。でチェコ語って日本語とめちゃくちゃ離れてる、一番離れてる言語って言われてて。
マジ？
うん。で、そう、難しい言語ではある、難しい言語と言われている、日本人が学習するにはですよね。なので私も初めて行った時、まあ、どんだけ教科書で覚えていったと言っても全然聞き取れないし、
うん、
ちょっと分かんないのに分かったふりしたりとかしてましたね、普通に。 もう何にも ほぼ何にも分かんないんで、日本人の友達とばっか喋ってて、で他の友達とは英語で喋ってたから、チェコ語全然上手くならないみたいな感じだった。
いやけど、なんて言うんだろうね、英語ならまだ分かる、なんて言うんだろう、あの中学校ぐらいから今基礎みんな必修としてちょっとやってるから、まあ、なんか基礎というのもみんな結構身についてたりするんだけど、
うん、
それではなく第二また学言語のチェコ語でチェコに留学するってめちゃめちゃすごいなと思う。もうだってさ思ったより聞こえないし、思ったより単語力がめっちゃ必要だし、本当になんて言うんだろう、なんて言うんだろうね、時間かかるんだよね学習。
でも結構そこは違いがあると思ってて、私はチェコ語を勉強しにチェコに行ったから、やっぱり先生たちとかクラスメートもチェコ語が話せない状態で頑張って喋ってたんだけど、リホヤンは違くて、アートを勉強するために大学に入ったわけで、その大学がたまたま英語だったという感じじゃない、
うん、
だからその英語を学ぶために入ったわけじゃないじゃない。
あ、そうだね、確かに。
だからそこが全然まず違うなっていう、その必要とされる読解力とか単語とかがまず全然違うし、しかも新しいことを学ぼうとしているから、そこがもうまず結構ハードル高いなって思ったんだけど、そこはどう？
そうだね、なんか今ふと思い出したんだけど、うん、そういえばうちも大学の時に3週間ぐらいだけバンクーバーに行って英語学びに行ったことあったんだけど、それもその時は英語を学びに行ったから、うん、語学学校みたいなとこ行ったから、うん、なんかそんな、なんて言うんだろうね、もう喋れない人同士で喋ってるから、なんかそこまで苦はなかった、うん、まあ苦はあったけど、たんだけど、やっぱりもうみんなが英語前提で話せる前提で学びに来てるとこだから、もう、まあ、大体、まあ本当多分絶対うちがクラスで一番喋れなかったんだけど、聞こえないし、
うん、
もう絶望したね、もう
そう、いやわかるよ、なんか私もそこはその絶望はわかるかも、なんか本当にみんなが何言ってるかわかんなくて、
そう
で聞き方もわかんないみたいな、
もう愛想笑いしかできないんだけど、愛想笑いのタイミングすらわかんないみたいな
それわかる、それわかる、
悔しい、
それわかる。なんか本当に多分ちょっとでも聞き取れたら質問とかできるんだけど、それすらできないの。
そう、
だからもう困った顔で母みたいな、
そう、もうあれ悔しいよね悔しいと、なんかちょっと恥ずかしくなってもう帰りたーみたいなのってくる
恥ずかしい、私はめっちゃ恥ずかしかった。りほやんも同じ気持ちだったんだね。
もちろんもちろん、しかも、まあ、こんなこと気にしたくないけど、なんて言うんだろう、もううちはあの 10歳はいかないけど8歳とか全然もっとみんな下の人だから、なんて言うんだろう、もう話題もついていけないしねいろいろいろんなところで気を使われてる感が出たりして、まあ、途中からはなんかアジア人見た目が若い、見た目若く見える説で、なんかすごく、あとみんな年齢聞かないから接しやすかったけど、
うんう
ん、なんか最初の方は確かに本当になんかいろいろと自分、まあ、結局なんていうの、これ全部自分の思い込みだから別に恥ずかしいって思わなければいいんだけなんだけど、最初は結構そういうのもあって撃沈してたんだけど、
うん、
いやで、そうノートにも書いたんだけど、一個本当特徴的な出来事があって、すごいいい先生、有名な NYU の、 あのすごくうちの大学部ですごい有名な先生がいて、でその有名な先生の授業がすごい人気だったんだけど取れて、でよっしゃこの先生の授業で頑張ってあのいろんなこと聞いて、あのなんていうの、学ぶぞと思ったら、その先生がめちゃめちゃ英語早いかつあのネイティブだからつながってて、文字の音とかだから、うん、もうマジで聞き取れなくて、
せっかく授業取れたのに。
そうで、しかも結構ジョークを言うタイプの先生だったんだよね。
あや
め、分かんないのよそのそのジョーク、分かんないのよまだみたいない
たわ、私の先生にもそういうタイプ
だからいい先生なんだよね、陽気でいい先生で、なんだけどジョークが
わかる、しかもなんかジョークってわかんないからとりあえずメモして、
そう
で後からこれ全然 本文に関係ない、本編に関係ないじゃんっていう。
そうそうそう。
がっかりがあったりする。
この間の、間の5分ぐらいただのジョーク話だったりして。
わかる。
あ、そう、だから力の入れどころもわかんないので、全部真剣に聞くのか、あ、ここはジョークだなと思って、なんかそんな、全部真剣に聞いたらめっちゃ疲れちゃうじゃん。2時間半授業あってさ。
うん、
そ
う
だ
ね。
うん。っていうのがあって、で、まあその先生の授業で一番やばいなと思ったのが、まあ2週間ぐらい経って、まあ、まあなんとか、まあなんて言うんだろう。別に何かしら大きなやらかしもなくて生きてたなと思ってたら、友達に、うん、え、課題やった？みたいな。どう？大変じゃない？って言われて。え、課題なんてないけどみたいな思ってたら。あ、しかも、それなんでかそのこと話せたかっていうと、一人めっちゃ私の学部に日本語喋れる子がいるの。
あー、ラッキー。
もうラッキー、めちゃめちゃラッキー。すごいアニメとかが好きで、日本の、あの会社で3年ぐらいかな、働いてたの。
へぇー。
大学も専攻が日本語と違うやつで、日本で、あ、違う、物理学と日本語で、で、日本で、であの働いてて、で同じ学部にたまたま入って、で日本語で話してくれるの、ちょっとその子が練習したいからって言って、
あ、
だから最高なの、まあ、だからもう一番うちが気兼ねなく何でも聞ける友達にその課題をやったって言われて、いや課題なんてないよみたいな、もうそこでえみたいな、毎週課題出てるじゃんみたいな、結構重めの課題毎週出てるよとか言われて、えみたいな、なんか毎週その電子工作 の授業だったんだけど、うん、の電子工作をあのなんて言うんだろう、そのブレッドボードとかな、そのアルドイノっていうやつを使ってこういうのやってきてね、で分からないことを質問で持ってきてね、でその質問を授業で解消するよだったんだけど、まさかの2週間放置みたいな。
2週間、1週間じゃなかったんだ。2週間放
置してた。あ、それやばいよね。うん、だから、一回なんでみんな質問めっちゃこんなし、あの、して出てくるんだろうと思ってたら、宿題だったっていうね。いや。
ショックだ、それは。
ショックでも、あ、やばいってなって。で、これはもう、まあけど、最初の方ってやっぱ、まあまあ、なんて言ったろうね。あの、日本ほど、あの宿題とかも結構厳密じゃないから、してないからといって誰かに怒られるわけでもなく、まあ、自分以外にもなんかただただ別のルーズな理由であの宿題やってない人とかが何人かいたから、なんかそこまでなんか咎められることもない感じだったんだけど、
でもまあ、 あの学生としては学ぶ機会を失ってたっていうことで、
あ、そうそう、めっちゃもったいない、うん、こっちとらめっちゃ高い授業料払ってるから、もうちょっとあのなんていうんだろう、学べるもん全部学ばなきゃいけないのにこんなことしてらんないみたいだし、まあ、しかもそれがなんて分かってやってるのと、もそもそも分かってもないっていうのがもう全然違うから、うん、でまあその辺ぐらいから、まあもともとその結構ストレス負荷、もう学校に行くだけでうち天才だとか思いながらもう言ってたんだけども、その英語分かんないから、
う
ん、
それはそう、
やっぱそろそろあのもうちょっとなんていうんだろうな、これはやばいと思っていろいろ駆使し始めてやったのが、うん、そう、オッタとディープルとグラマリーと、まあ、あの Google 翻訳 DMM 英会話ともいろんなありとあらゆる英語、すごいね、今時は本当に
テクノロジーに感謝、
テクノロジーに感謝だから、もうそこであの授業もともとうちは結構早起きのタイプだし、早く授業のルームに行くタイプだから、もう先生の近くに陣取って、でオッターとか使っていく許可取って、でもそのオッターっていうのはリアルタイムでも上校してくれるんだけど、結構リアルタイムが早いから、
リアルタイム、ちょっと待って、オッターがリアルタイム文字起こしサービス、
そう、うん、でまあそれズームとかだったら最高なんだけど、一番ね、まあ直接でもまあいいんだけど、ズームが一番精度よくしてくれるんだけど、まあいいや。で、そのやってくれて、で、それをまあ英語見ながら、随時もはやだから、聞きながら英語を見ながら見るみたいな、英語の字幕映画を見てるようなんじゃないけど、みたいな感じにして、うん、でも分からない単語も結構あるから、それはもうディープル、まあみんなディープレルを使ってる人も多いかなと思うんだけど、ディープレルは、あの翻訳か、日本語から英語、うんうん、英語から日本語の翻訳が精度よく、うん、なんて言うんだろう、自然にしてくれるサービスで、で、それをなんかコピー&ペーストのタップの、あの、ショートコマカット2回でできるようにしておいて、うん、あの、オッターで、あの、先生が言った言葉全コピーして、そこまで。全部、 あの速読だけはなんか文字読むのだけは日本語で早かったから、あの、うん、本読むの好きだったから、だからもう全部、だからもうその授業の30分ぐらい行ったやつ全部コピーして、でディープルも課金してるから 何万字でもいけるから全部貼り付けて一気に、うん、一気に理解するみたいなのを、まあやってて、最初だから結構すごい日本語に頼りきりだったし、うん、言いたいこともなんて言うんだろうね、その職場その場ではなくても、じゃあ順番にこの一曲聞いていくからとか、あと、うん、まあ例えば質問解消するよとかだったら事前に準備できるから、事前にそういうできることは全部なんて言うんだろうね、ディープレイとか使って、まあその言いたいことは日本語で買ったものを英語に変えるとか最大限あのやってしのいでいたという、
うんうんうん、いや、オッターって知らなかった。
あ、オッターね、めっちゃ便利だよ、うん、けどなんか、まあ、これからその AI 系のリスニングのやつがいっぱい出るから、これも変わっていくのかもしれないけど、
うん、
otter.ai でアクセスできる、
うんうんうん、で便利便利、うん、
これめっちゃ便利、
うん、
で、もう一つグラマリーもか。で、宿題が出るんだよね。なんかこれの課題見て、あの一つ自分が試してきてとか、なんかブログか、うん、ブログ書いてきてっていうのが多いんだよね。自分の、なんか宿題に対しての記事のエッセイとか。うん、そういうのも、まあ英語で書くけど、自分の英語って微妙じゃん。微妙。うん、まあ最初慣れてないから、with とか at とか、ああいうとこを間違えるから、グラマリーっていうサービス使うと、うん、そういうあの文章構成サービスなんだよね。で無料でも結構よくて、その、うん、アットとかインとかとか、そういう、なんていうの、文法的におかしいとこ直してくれるんだけど、課金したらそれをナチュラルっぽくとか、なんかネイティブっぽくとか、自信ありげとか、うん、人に伝える風とか、そういうニュアンスによって変えてくれたり、なんか文章全部読み取って、この絵はここは受け身として書くんじゃなくて、こういう書き方にしたらいいよって大胆なリライトしてくれるんだよね。
へー、そこまでやってくれるんだ。
あ、それがすごくて、うん、そう。それがよくて、やっぱちょっとなんて言うんだろう、どうしても全部愛から始まったりとかなんか平坦な書き方になっちゃったりするとか、なんかそういうのを全部直してくれるのが良かったから、うん、そのブログとか書くときとかにもそれで結構使って、
うん、
グラマリーね使ってて、うん、それもなんかそういえば最近ディープエルが、あ、ディープエルライターって言って、あの、うん、文章構成を AI でするサービスもあっていたらしいから、まあいいんだけど、まあ、あとグラマリーのいいとこはグラマリーインストールしておいて Mac とかにインストールするとチャット、なんて言うんだろうね、スラックとか、あの、
うん、
どっかの文章を打った時に勝手にあのいろんなところで文章を打つじゃん、パソコンのいろんな場面で、うん、チャットとか含め、うん、それ全部自動的にリライトしてくれるの、その出してくれるのね、だから日常生活でめっちゃ役立つの、ウェブサイトとか、うん、なんかコメントするときとか、
うんうんうん、
で、あと携帯のアプリもあって、それがよくて、携帯はキーボードとして入力できるんだけど、
なんか、あー、なるほど、知ってる？グラマリーの
キーボード、
グラマリーのキーボードになるんだ。へ
ー、そうすると、だからそのグラマリーのキーボードでチャットとかただなだって打っていくと、もう IL とかで ILL とか打つだけで勝手に間に、うん、あのなんていうんだっけ、これあれが入って
チェックみたいな、あ、これね、アポストロフィーじゃなくて、
まあ、そんな感じで、あのアイルの間の入るやつ、
チョンね、
チョンが入ったりとか、だからどんどんどんどん、うん、I want to とかもスペースとかも全然開けなくても勝手にどんどんスペース入っていって、で、うん、サジェスションもすごい良くて、で、うん、どんどんどん書いてった後にその全助詞とか間違ってるところをあの勝手に赤線引いて直してくれて、うん、めちゃめちゃスムーズにチャットができるようになるんだよね、
うん、
なんかやり取り、携帯のやり取り、みんななんかアメリカの人が多いのか、テキストが多いんだよね、あの電話番号の、携帯の、
はいはいはい、
時って結構素早い返事になるじゃん、あのやり取りが、
はいはい、うんうんうん、
だからいちいち、こういう時英語でなんて言うんだっけみたいなこと言ってるとさ、
うん、もうテンポが続かないみたいな感じだよね。
あ、そうそうそう、だからこういうキーボードがあるとめっちゃありがたい。
ああ、さ、すごいな、グラマリー便利、
めっちゃ便利。グラマリーは、普通に友達の画面とか見てても、その第二学語、あの、めっちゃ英語ペラペラにうちが見える、うん、あの違う国から来た人も結構入ってるから、まあ、多分結構一般的。うんうん、あと、グラマリーはウクライナの会社がやってるので、ね、確か。だから、支援したいって気持ちもあって、ね、あの課金してる。
もともとはウクライナで、今アメリカかな、確か。
あ、そうなんだ。
うん、でも、すごいいいよね。
いや
大好き、私も。
あと、Google 翻訳、まあ、当たり前のすごい大好き、みんな大好き、Google 翻訳の Chrome 拡張機能があるんだけど、
うん、
それもよくて、あの、うん、なんて言うんだろうね、ウェブページで英語をこうやって、うん、ドラッグアンドだな、選択か、
ハイライトかな、
あ、ハイライトしたら下に勝手に翻訳が出てくるから、
うん、これも入れてる人多いよね、なんかエンジニアで多い気がする。
あ、たなるほどね、
ここの文章だけ、なんか例えばあの新しくライブラリ入れたいって時にリードミー開いて、ここの文章だけ分かんないから一文だけハイライトしてあの理解したりとか、そういう使い方してる人見たことある。
あ、そうそう、あ、そう、あ、そうなんだ、うち入る前全然知らなかったんだけど、すごい、
うんうん、
これは便利だね。
うん、これも便利、ハイライトですぐ分かるっていうのがいいよね。これはコピペとか必要なくて、
そう、それが、うん、一手間がいらないのがもうめちゃめちゃ便利、
うん、
っていうのを駆使して、だからね、英語も学びたくて英語で早くなれるんだったらいろんなこういうの使わない方がいいんだろうけど、激ヤマにあの私の言語に直しながら、
うん、
まあ言ったんだけど、それでもやっぱめっちゃ英語伸びたわ。
すごい、そうなんだ
ね。うちもこんな激ヤマにしすぎていいんだろうかと思ったんだけど、
うん、
まあ、なんかちょっとずつ、
うん、
英語の、あのブログ読むようにするとか、まあ、ちょっとずつ、うんうん、でもやっぱ全然違うし、やっぱりそもそも授業に2時間半英語浴び続けるのを3コマか4コマやったら、もうそれでもう結構でかいなって思った。
疲れるよね。なんかその全部自分の力でやるぞじゃなくて、あのできないところはツールに頼って、その本質、そのアートを勉強したいっていうのがやっぱり本質だから、 そこにフォーカスできるように、あのお金をそっちに、英語はもうお金かけてそっちに任せて、私は学びを取るみたいな感じのスタンスがすごいいいなと思った。
そう、そうなんだよね。でそれも楽しめなくなったらもう本末転倒だなと思って、
うんうん、
アートだ、なんですごい自分的には良かったなと、これで、
ね、うんうん、いや、これはかなり参考になると思う。こういうスタンスでいいんだっていう、全部外出しして、
そうそうそう、
でリホヤも実際英語も上がったって感じてるんだよね。
そうそうそうそう、
うんうん、だったらもうガンガン分かんないことは使っ、まず本当に分からなかったらマジで本当に授業料がもったいないし、
そう
本当に意味がないから、もうこういうツールガンガン使っていきたいね、本当に。
だし、なんか、うん、そういうのが不安で、なんか留学とか怖くなってる人とか、なんて言うんだろう、うん、なんかいろんな人いるかも、そのね、やっていけるかなっていう英語の環境で、何か例えば英語を元にして学ぶ、英語を元にして働くっていう環境自体があの難しいなって思ってる人には、あの、あい、あの、なんとかパソコンが目の前にあればいけるよっていうのを、
先ほどの4つがあれば、折ったディープエル、グラマリー、グーグル翻訳さえあれば、どの国でも。
あと、DMMA 会話の、なんて言うのっていうサービス、あの、サイトがあれば
あ。よく出てくる、あれ。
なんて言うの最高だから。
よくあれ出てくる、私も。わかんなかった時に検索したらすごい出てくる。あれありがたい。ね、あと、ハイネイティブね。ハイネイティブ。
あ、ハイネイティブもいいね。
すごくいいね。そうだね。もうバンバン使っていこう、言語系は。
そう。
わかんなかったら調べて、その時に学んで、で、忘れて、100回ぐらい出会って覚えればいいんだから。
あ、そうそう、100回ぐらい出会って覚えればいい、そう。だからそういう機会を増やしていく、別に、芸能人に頼りながらでも、うん、っていうのが、
うんうん、
あの、いいんじゃないかっていう、私の気持ちでした。
いや、素晴らしい。ありがとうございました。いや、このノートすごいおすすめなんで、絶対読んでください。
貼っときます。
はい。でもうレコーディングの時間が足りないので、終わりの挨拶を早口で言います。
はい、はい、
Spotify で聞いてる方はぜひ番組のフォローお願いします。 Apple Podcast で聞いてる方はコメントお待ちしてます。まだ誰も来てません。2人目になれる可能性があります。で、 Twitter はハッシュタグシャープヤンキャン FM で感想をお待ちしてます。感想も最近少なくて悲しいので、みんなバンバン書いてください。よろしくお願いします。
泣いて喜びます。
泣いてます。